西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、今年はもう本当に暑い毎日が続いていますが、皆さんご機嫌いかがお過ごしでしょうか。8月の西宮徹底解剖はもう本当に私も楽しみにしているこのタイトルでございます。西宮のおかしなパティシエたちといっても変っていう意味ではなくて、お菓子はあのスイーツのお菓子と書くんですけれども、もう今回はいろんな楽しいお話が伺えるんじゃないかと思っております。ゲストティーチャーは西宮洋菓子研究会の皆さんということで、週替わりで登場してくださいます。今日は3人のゲストティーチャーをお迎えしています。それでは自己紹介でお願いいたします。
はい、西宮北口駅近くのパティシエイジニッタの新田と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、JR 甲子園口の南側でやってますライト洋菓子店の林田です。よろしくお願いします。
は
い、
よろしくお願いいたします。そしてもう一方は、
はい、阪急宿屋北側エルベランの柿田です。よろしくお願いします。
はい、とくしくも阪急沿線 JR 沿線ね、で阪急の西宮北口と宿川というちょっと離れたところなんですが、ね、まあ、あの西宮はスイーツ激戦区と言われておりますが、それぞれ皆さん本当に個性豊かな素敵なあのお菓子を作ってらっしゃる、そのパティシエの皆さんに、ゲストティーチャーになっていただいて、いろいろ話を伺おうと思うんですが、この西宮洋菓子研究会というのは、はい、
そうですね、もともと皆さんご存知かと思われるんですが、西宮洋菓子園遊会というものが毎年、はい、開催されてまして、
もう大人気ですよ。はい、全然当選せえへんねんって泣いてらっしゃる方が多いみたいです。
はい、毎年、まあ、ご好評いただいてまして、もともとその集まりだけだったんですが、はい、せっかくそういう形で西宮の洋菓子店、皆さん集まられる方おられますので、うん、せっかくなのでもっとこう西宮の洋菓子店を盛り上げたいなというところで、はい、その研究会という集まりを作りまして、地産地消、西宮の、お酒を使ったスイーツであったりとか、親子の、ケーキ教室であったりとか、そういったイベントをしていこうというところで、そういう会になりました。
今何人ぐらい参加してらっしゃるんでしょう。
今、現在で17名ですね。
そうですか。はい、じゃあそれぞれがいろんなこう役割を担って、はい、ということだと思うんですが、なんかホームページが新しくなったんですって。
そうです、そうです。
はい、もうやる気満々ですね。
はい、
じゃあ西宮洋菓子研究会ということで、検索していただくとヒットしてね、出てまいりますよね。
そうですね、
はい、ぜひホームページもご覧いただきたいと思いますが、さあその洋菓子、和菓子とか言われてますけど、これ洋菓子と一つに大きくくくっても、その中にもこういろんなのが多分あるんですよね、いろんなお菓子が。
そうですね、
はい、
そもそもじゃあ洋菓子の歴史というか、洋菓子って何ってすごく大きな質問を投げかけるとちょっと困っちゃいますか。
そうですね、やっぱりその、日本では古くからそのお菓子といえば和菓子っていうものがありまして、はい、やっぱりそれに対してのその西洋、日本以外のお菓子、含めて、その洋菓子っていう、形で言われてると思いますね。
は
い、
新田さんはその洋菓子の中でも これみたいな、その分類すると、
そうですね、ベースはフランス菓子がベースですね。はいはい、
でライト洋菓子店の林田さんは、
はい、そうですね、好きなのは、うちでは欧風菓子という言い方をしてますけども、
ヨーロッパ、
はい、僕が個人的に好きなのはやっぱり、ウィン菓子って呼ばれるフランスのお菓子とドイツのエッセンスが少し混じった お菓子なんですけども、
はい、
僕としては割とあのしっかり焼いて香ばしさを出すお菓子が好きなので、
うんうんうん、
あヨーロッパの中でもドイツ菓子にちょっとこうエッセンスの入っているウィン菓子が好きですね、うん、
まあ、あのいろんなねあの王女様というか、ね、結婚でこういろいろお菓子職人を連れてお嫁に行って、ねね、いろんなそれが混じり合ってみたいな、まあ、いろんな本当にね、はい、深い歴史があるみたいですけれども、エルベランの柿田さんは、
はい、うちは洋菓子という捉え方がちょっとまた違うのかなと、今現在だとフランス菓子とか、うん、イタリア菓子っていう風にして分類がいろいろされているので、うちでいう洋菓子っていうのはあの日本発祥 のケーキっていうものを洋菓子として捉えているので、
はい、
あのエルベランの洋菓子っていうとあのレモンパイとかプリントルテとかその、まあ、まず外国にはないんだけどケーキとして日本にあるというお菓子を洋菓子と呼んで作っていますね。
あ、それぞれのお店の、まあ、それぞれのルーツみたいなものを踏まえて、じゃあいろんな一口に洋菓子といってもいろんなお菓子があるということになるわけですね。
そうですね、はい、
でこの洋菓子の、まあ、ルーツというか日本での歴史というとどのあたりからですか？かなり、
そうですね、僕ら側から言うと
古いですか？
あ、そうですね、まあ、古代エジプトからっていうのもちょっと番組終わってしまうんで、神戸開港の時に外国から、まあ、はい、あの外国人の船に乗って外国人の方が来られて、まあ、そこで洋菓子文化が花咲いたっていう認識ではあるんですけども、あの実質はあの僕らの認識で西宮がこう洋菓子文化が花開くというと、僕らの先代ぐらいがあの神戸 の大きなファクトリーで修行してあの西宮に移ってきたというところからかなと思ってるんですけど、
神戸にじゃあ最初割とその大きなまあ、ファクトリーと今おっしゃいましたけれども、お菓子屋さんが何軒かあったんですよね。
そうですね、
うん、代表的なところというと、
そうですね、どうですか、ゴンチャロフさん
とか、あ、風月堂
さん
とか、
ユーハイムさん、
ユーハイムさん、そうですね。
じゃあそういうところで、まあ、その一期生みたいな方がいろいろ修行なさって、その、まあ、今来てくださってるお三方は第二世代ぐらいになるわけですかね。
あ、いや、でも林田さんは第三世代。
第三
世代。3代目です。
そうですか。そうか。やっぱりそれだけ歴史がね、長いと、ね。
そうです
ね。いうことですよね。まあでもその、じゃあ、神戸港が開港したっていうのが、1868年だそうでございますから、まあ、かなり昔から
そうです、ね、
ルーツをたどればということですね、はいはい、でその後その、ね、阪神館は独特の阪神館モダニズムというね、とってもおしゃれな文化が花開きまして、はい、まあ、建築であったりとかファッションだったりね、もういろんな芸術面と、そしてそれはお菓子にもやっぱり影響をいろいろと与えたってことなんですね。
そうですね、
そうですね、はい、
まあ、そのライフスタイルの中にじゃあその洋菓子、まあ、お菓子が入ってくる、お菓子を楽しんでめでてっていうそういう文化っていうのは結構じゃあこの阪神館っていうのは早くからあったってことなんですね。
あったと思いますね、はい、
特にまあその、ね、阪神館モダニズムのちょうど真ん中あたりの西宮っていうのはじゃあそういう意味ではもう本当にずっと、うん、激戦区やったんかもしれませんね。
かもしれないです
ね。で、西宮のお菓子の歴史というのを紐解いてみますと、これまた独自のなんか歴史があるんでしょうか。
そうですね。
そうですね。
あの工房型が多いというのが、うん、特徴だと思うんですけど。うん、
工房型っていうのは、はい、
あの個人経営をされていて、はい、自らの工房で作ったお菓子をその店でだけで販売するということで、
うんうん、
まあ、チェーン化してないお店っていうのがやっぱり多いんじゃないでしょうかね。
やっぱりそれはこうその独自の味を守るという上ではとても大事なスタンスになるわけでしょうね。
そうですね、
やはりこう割とこう一時こう僕らがまだ子供の時からこうチェーン 出したお菓子屋さんしか、まあ、言ったら知らなかったというんですかね、
はい
はい、今もう亡くなりましたから、そのモスクワの味のパルナスとか、
はいはいはい、
子供の時モスクワの味はどんな味だろうとかそういうことを考えながら、
はい、食べて、あ、これがモスクワの味かって、
あの、うん、まあ、富士屋さんとかもそうですし、
そうですね、
まあ、宝船さんとか、まあ、そういうところで、うん、そう遅延化したお菓子、
はい、
ああいうお店はやはりその大きな工場で工場で作ったものを各店舗に配送という、うん、まあ、形でしたので、なかなかそういうお店工房型の店というのはあまりなかったと思うんですよね、はい、
それがもう工房型のお店が今やまあ西宮では主流と言ってもいいぐらいの数ですよ ね、 すね、はい、これはやっぱり何かきっかけがあってんでしょうかね。
きっかけというと、やはりもともと洋菓子を食べる文化があったところに、まあ、僕らの先代なりもう一つ上の世代の方が目をつけて、そこに血を下ろしてお菓子を作り始めたというのがもともとだと思うんですけど、
うーん、本当にご近所のお気に入りのお店に行って、
ね、
好きなものを選んで、はい、もう出来たてをすぐ持って帰ってきて食べるという、はい、ね、やっぱりその醍醐味っていうのはありますもん ね、
あの西宮の方だと、いや私の好みはあの店のあれみたいなのが、うん、はい、もう大体決まってると思うんですよね。
なるほどね。じゃあこうファンもそれぞれについてらして、まあ、ある意味住み分けをしてらっしゃるということにもなるんでしょうかね、うん、でその中でもさっき3代目というお話が出ましたけれども、はい、林田さん、
はい、
ライト洋菓子店の今や3代目、
はい
はい、ということは歴史がかなり古いということですよね。
そうですね、祖父は、僕は直接は知らないんですけども、祖父の代からライト洋菓子店はやっていたみたいで、はい、どうもそのチェーン店、まあ、大きいケーキ屋さんができる前から近所の喫茶店に卸したりとかしてたみたいですね。どうもその頃は自分で窯を作って、で燃料っていうともうコークス石炭だったらしくて、でまずそのオーブンをこういっぱい温度上げてしまいましてね、高い温度の時にまずシュークリームを高い温度で焼いて、で途中で火加減なんてできませんから、次は次の温度で焼けるお菓子スポンジ菓子を焼いて、で最後は温度がもうどんどん落ち着いてきますから、最後はプリンを蒸し焼きして1日の仕事が終わりだったらしいんですが、ですから今みたいにこう便利な電気式のオーブンがない時代からどうも作ってたらしいですね、
はあ、それはもうこう本当に試行錯誤をしながら、これぐらいの温度の時に、あ、シュークリームだみたいなのを発見なさって、
そうですね、もう
窯
の特性が温度を上げてだんだん落ちてくるっていうのしかやりようがないですから、うん、適した温度を順番にっていうのはもう決まってしまうみたいですね。
へー、じゃあそれは何年ぐらい前のスタートってことなんでしょうか。
もう多分戦前ですよね。
そりゃそうですよね、
多分ロシア人にチョコレートの作り方を習ったとかなんとかっていうのは話は聞いたことありますから、
はい、
多分船乗りが神戸に来て、もの珍しい好奇心の高い人たちがそれなんだっていうところからお菓子が伝わっていったのかなという気はしますね。
そしてで甲子園ホテルっていうのがありまして、
はいはい、
それとも関係があるんですよね、ライト洋菓子店さん。
まあ、写真で残っているだけなんですけども、
はい、
甲子園ホテルって営業期間すごく短かったんですよね。建物できてホテルとして動き始めたらすぐ戦争が始まってっていうことになってしまいましたので、
はい、でも接収されてっていうようなことですよね、
短いそのホテルとして営業してた時に、当時はパティシエとは言わずにベーカーっていう呼び方をしてたみたいで、
はい、
あとパンとお菓子を作る係だったらしいですね。
え、それが、
あ、うちの祖父になります。
おじいちゃん、
はい、
はあ、そうだったんですか。
ですからもう、パン屋さんとケーキ屋さんを一緒にしたみたいな仕事をですね、今はパン屋さんとケーキ屋さん、まあ
分かれてますけども、はい、当時はベーカーっていう呼び方で一緒にやってたみたいですね。
まだそういう本当に、ね、最初の時代、初期っていうとこですよね。ですのでこのライト洋菓子店っていう名前も、はい、そのあたりからお付けになったって伺ってたことがあるんですが、
ケーキ屋さんにちなんだ名前では実はなくて、甲子園ホテルっていう建築様式を名前にしてるんですけども、はい、フランク・ロイド・ライトさんっていう有名な設計家がおられるんですけども、そこからなぜか名前をライトと取ったみたいですね。
じゃあもう由緒正しいお名前、
そう由緒正しいんですかね、
はい、なのであの甲子園ホテルのそのデザインを、
そうですね、
紙あの包装紙っていうんですかね、はい、あれにね、あしらってらしたりとか、
はい、いろいろとあの祖父が写真好きだったみたいで、はい、あのガラスの板に写ってる写真とか古い大判写真が残ってまして、それを
ガラスの板、
あの看板って言われるやつですね、
はい、バーンとか言いながらあのなんかフラッシュ焚いて、あ、そんなこんなかぶって撮るような写真屋さんがっていう時代ですかね、
はい、多分その時代の写真やと思うんですけどもちょうどあの甲子園ホテルが甲子園ホテルだった時代の、あの、はい、ちゃんと甲子園ホテルってあの看板がついてる時代の写真がうちに残ってましたんで、うん、はい、それを利用させてもらってパンフレット作ったりとか、あの焼き印を作って、あのケーキの上にジュッとこう焼いて、まあ、あの古い遺産を使わせてもらってます。
でも西宮ならではのというかね、
そうです ね、あの僕らのあの建物やっぱり宝物やと思いますね。
今はね、大学の建築なんかの、はい、ね、になっていますけれども、校舎になっていますけれども、まあ、本当にあれは大きな財産、はい、阪神化モダニズムのね本当にあの素晴らしい遺産だと思いますしね。ということは西宮のそのケーキ屋さんの中ではライト洋菓子店さんがまあ一番古いんです
ね。
ここにあの1955年と書いてありますが、はい、でもこれよりもっとだから以前から、
そうですね、
ねえ、ということなんですね、
は
い、
今の地で始まったのが1955年からですね。
はあ、はい、じゃあまあ、うん、西宮のお菓子の歴史はライト洋菓子店から始まったと
恐れ入ります
言ってもいいぐらいなんですね。で、うん、エルベランさんも古いですよね。
そうですね、うちも一応1964ということで、うん、お店公式には出しているので、はい、ライトさんの10年後という形になりますかね、
う
ん、
ほうほう、先代お父様ですよ ね、はい、ね、はいはい、が宿川の地で開かれた。 その前は、はい、お父様はどこかで修行なさってらしたんですか。
そうです、元々徳島出身なんですけど、神戸の方に出てきまして、ユーハミコンフェクトで修行した後、独立して宿川でお店を出したんですけども、元々ね、その徳島のすごい田舎から中卒で出てきたんで、ようそこまでやったなと思いますけどね、はあ、
まあね、当時の修行というのは大変だったと思いますけれども、そうですね、はあ、でその修行時代にいろいろとこう学ばれたものを、はい、ご自分のアレンジで、
そうですね、
ね、エルベランという新しいお店を建てるに、はい、当たっては本当にオリジナリティを発揮なさってますものね、は
い、そうですね。なので当時だとまだケーキってバタークリームがメインだったんですけど、はい、その当時は、まあ、珍しい生クリームを主体にしたケーキで、甘さも控えめのお菓子を売り出したんですけど、はい、当初やっぱり近所の人にこれ砂糖入れ忘れてるんちゃいますってクレームがあったぐらい、
もっと濃くのあるバタークリームって慣れてますから、
しっかりした甘さの、はいはい、の時代にそれで通そうと思って始めたので、はい、まあ、当時としてはまあ最先端で、で価格も近隣で一番高かったって言ってますね、うちのケーキが、
うん、はい、 それだけじゃあもう自分が打ち出す方向性だったり、はい、その価格帯とかっていうのもしっかりと守ってこられたっていうことです
ね。はい、価格帯守りすぎて今一番安いかもしれないですけど、ね、
そうなんですよね、結構ね、はい、どっさり入ってますしね。このお値段こんな要件いいんですかみたいなぐらい、ね、
気がついたら抜かれてたって。
さあね、パティシエエイジ新田さんの新田さんはですね、はい、西宮にいらしたのはいつ頃になるんですか。
そうですね、もう今から14年ぐらい前ですかね、はい、
西宮とのご縁っていうのはそれまで何かあったんですか。
そうです、特にその仕事とかではなかったんですけれど、はい、まあ、プライベートで本当に若い頃にちょっと西宮球場のコンサートに来たりとか、そういう
誰のコンサート、
マイケル・ジャクソンですね。
お好きだったんですか。
当時すごく、はいはい、
で、まあ、それぐらいの、はい、まあ、印象の、
そうですね、
西宮の地に、はい、じゃあお店を開こうと思われた、まあ、決定的なポイントっていうのは何かあったんでしょうかね。
そうですね、こう、まあ、阪神間でいろいろ、僕は大阪生まれの大阪育ちで、出身も大阪なんですけれども、阪神間でお店をやりたいなというところで、その大阪神戸間を探したところで、やっぱり西宮がこう、まあ、海も山も近く、まあ、交通の便もすごくいいというところで、あと、まあ、子育ての環境も整っているというところで、西宮にしようという形になったんですけど、場所がなかったですね。最初は西宮はいいと思ったんです。なかなか不動産さんにお願いしても、そういう評価してできるような場所というのはなかなかなかったですかね。で、一気に紹介していただいたところが、まあ、その条件的にはそんなには良くなかったんですけれど、まあ、広さ的にちょうど、20坪ぐらいの面積がありましたので、まあ、そちらでというところで決めました。
はい、まあ、いろいろ紆余曲折もありという、
はい、
ね、でもそういった本当に歴史のある長い、ね、先代先々代からのお店もある一方で、新田さんのようにまた新たに、ね、素敵な工房を構えてっていう方もいらして、そういう意味ではもう本当にいろんなお菓子が味わえるって、まあ、本当に西宮市民良かったなと、私なんか良かったなと本当に思うんですけれども、まあ、その環境としては本当にスイーツ好きにとっては最高のエリアですよね。
そうですね、
うん、
なので本当に食べたいお菓子を探せばどこかに当たるっていう感じではあると思いますね。
ああ、なるほどね、はい、今やっぱりそれぞれお好みもね違いますから、そうですね、もう万人向けというのは今の時代っていうのはなかなか難しいですよね、
う
ん、
そうですね、逆にまあそれぞれ店の特徴、まあ、個性というものですが、はい、あった方が今の時代には合うんじゃないかとは思いますよね、はい、
だから本当にそれぞれの、ね、お店が熱烈なファンをお持ちでいらっしゃいまして、ただファンっていうのがもう時々どっか行ってしまへんかななんて心配になったりとかっていうことはないですか。
いや、最近この暑さでちょっと厳しいなというのはありますけどね。暑さにかなわいませんね、やっぱり、はい、
もうジェラート専門店でしょうかなみたいな、
もうアイスクリームすらもうちょっとこの暑さでこう、
はい、
もうかき氷ですね、かき氷か飲み物を売ろうかという感じですね。
でもまあ本当に四季のある日本っていうのは、そのそれぞれのね季節の旬のものを使ったりとか、それこそ本当にニーズがどんどん変わってって、ね、はい、その暑い時はもうあっさりなんかかき氷みたいなのがいいみたいな、なかなかそのお客様のニーズを拾うっていうのは難しいんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですね、
ね、
僕たちが一番心配してるのは、
はい、
お菓子を買って持って帰っていただく間、ああ冷たいまま持って帰っていただけてるかなっていうのがすごく心配になりますね。
この季節は特に、
お菓子ってものすごく温度変化に弱いので、はい、まあ、ほとんどのケーキ屋さんがその保冷剤を使って、
入れてくださいます。何時間ぐらいですかって聞いていただいて、はい、じゃあいくつみたいなのがきっと計算していただけてるんだろうなと思うんですが、
あとは断熱材でくるんで、なるべくいい状態でお家まで持って帰ってもらうんだけど、 大丈夫かなっていうのがすごく心配にやっぱりなりますね。
じゃあ皆さんが心を込めて作ってくださった我が子がそのねお宅まで本当に無事届きますようにというふうに祈るようなじゃあ気持ちできっと送り出してらっしゃるんですね。でもなんかそんなお話を伺うと本当にあの大切に持って帰って大切にいただかないといけないななんて改めて思いました。はい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行っていますのでどんどんご応募ください。さて今週のクイズは、
西宮で一番歴史のある洋菓子店はどこでしょうか。
はい誰かなんか出上げてる人が一人いますがはいということで、ね、もういろいろ話に出てきました、はい、さあ西宮で一番古い洋菓子店、さあそのお名前をお答えいただきたいと思います。これが今日のクイズです。来週再来週のお答えと合わせて3つのお答えをお寄せください。お待ちしています。さてあの西宮洋菓子研究会、いろんなイベントも企画してらっしゃるようでございまして、ね、なんか今度あれですか、
はい、
親子ケーキ教室、
そうですね、はいはい、8月の27日の月曜日なんですけども、
はい、
あの西宮洋菓子研究会プロデュースで、うん、講師が私エルベラの柿田が務めさせていただいて、親子で夏のスペシャルデザート教室というのを、開かせていただきます。
はい、これは何を作るんですか。
すごいご希望が多かったので、うん、シュークリームを今回。
難しいでしょ、膨れへんとか大変なんじゃないんですか。
そのイメージがあるのを今回は革命を起こします。
お
必ず膨らむシュークリームというのをやってみたいと思います。
これは楽しみですね、
はい、
今ね、参加者募集中なんですがもうかなり集まってて ね激戦、これも大変かなと思うんですが、はい、8月13日必着で、ご応募くださいということでペア16組ということなん で、ね、はい、ちょっと少ないんですけれども、はい、今西宮観光協会のホームページ、あるいはこれみやたんと夏休みというとっても可愛いね、はい、今パンフレット市内のいろいろなところでお配りしてると思うんですが、はい、 そうですね、はい、その中に、スイーツ体験ということで、はい、ご案内が載っていますので、はい、ぜひたくさんの親子の皆さん、
親子で、はい、小学1年生から6年生までのお子様と、はい、親御さんということになっていますので、
う
ん、
そうですか、はい、ぜひ参加していただきたいと思います。ここに写真に載ってるのはなんかシュークリームといってもなんかとっても可愛い。
そうですね、ちょっとパンダをイメージして作ったりとか、あとちょっと奥の方に見えてるのがたこ焼きなんですけど今回ちょっと面白シューということで、おかしなシュークリームということで
どこまで行ってもおかしなパティシエたちということなんですね、はい、でもこれすごい楽しみですので、はい、ぜひ皆さんにも参加していただきたいと思います。というわけで、今月は西宮のおかしなパティシエたちと題しまして、いろいろお話を伺うということで、まず第1回目の今日はパティシエ英治新田の新田英治さん、そしてライト洋菓子店の林田信夫さん、そしてエルベランの柿田英治さん、お三方に来ていただいていろいろ話を伺いました。さあ来週は洋菓子カレンダー、季節の洋菓子をいろいろとご紹介ということで、またまた楽しいお話が伺えるんじゃないかと思います。今度はどなたが来てくださるかっていうのも楽しみでございます。3人の先生方、今週はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。 西宮徹底解剖。この番組は西宮市の提供でお送りしました。